それでは、説教賜物を侮るなと題して払い牧師です。
今日は有名なタラントンの例えをお読みいただきました。この例え話は結果が少々厳しい、結末がですね、少々厳しいと言いますか、容赦のない終わり方をしますので、みんながみんな納得して受け入れるものでもないようです。むしろ嫌いだという、そんなご意見もあるし、叱責されるしもべを自分に重ね合わせて、辛くなるというような、そういう、お声を聞いたこともあります。そのあたりを踏まえながら読み返してみたいと思います。ある人が長い旅行に出かけることになり、持っていた財産をしもべたちに預けることにいたしました。1番目のしもべには5タラントン、2番目のしもべには2タラントン、3番目のしもべには1タラントンを預けます。タラントンというのはどれくらいの価値なのかということでございますが、1タラントンは6000ドラクメと言われています。1ドラクメ、これは1デナリオンと等価、ですから1タラントンというのは6000デナリオンだ。でデナリオンがそもそもわからんというところですが、これはご存知の方も多いと思います。労働者の1日の賃金に相当する額と言われておりますから、要するに1タラントンというのは6000日分の賃金に相当すると。6000日ってどのぐらいかといいますと、お休みの日などを考慮いたしまして、年間に270日働いたというふうに仮定すると、20年以上の賃金に相当する額ということになります。要するにそれほどたくさんの金額ですよ、財産ですよということを、ここでは言っているわけです。で主人が旅に出た後、1番目のしもべは早速預かった財産で商売を始めました。一生懸命働いたので商売は大繁盛したようです。預かっていた財産が2倍になった。2番目のしもべも預かった財産で商売を始め、これまた2倍になりました。3番目のしもべだけは何もしませんでした。商売をするのは面倒だ、あるいは失敗して財産が減ったらどうしようか、いろんなことを考えるでしょう。そもそも財産はただ預かっただけですから、そのままでいいやというもの、そのように思ったのかもしれません。預かったお金を穴に掘って埋めておきます。だいぶ経って主人が長旅から帰ってまいりました。主人は預けておいた財産を返してもらうためにそれぞれしもべを呼び寄せます。ご覧くだすると、1番目のしもべが言いました。ご主人様、5タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントン設けました。主人はそれを聞いて大層喜んで言います。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実だったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に2番目のしもべが主人の前に進み出て言います。ご主人様、2タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に2タラントン設けました。主人はそれを聞いて大層喜んで言います。良い忠実なしもべだ、お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。この2人のしもべは預けられたその財産を有効に用いましたので、預かった財産を増やすということができました。そしてご主人が帰った時に預かった財産を増やした財産と一緒に返すことができましたから、ご主人はとっても喜びました。そしてご褒美としてもっとたくさんの財産を預けようということになったわけです。ところが3番目のしもべはどうだったかと言いますと、3番目のしもべは主人の前に進めて言います。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行ってあなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。でそう言うと3番目のしもべは預かっていた1タラントンをそのまま主人にお返しいたしました。 これを聞いた主人は大層腹を立てます。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきたとき利息付きで返してもらえたのにと。怒った主人はこのしもべから1タラントンを取り上げると10タラントン持っているしもべに与えて、このしもべを家の外に放り出してしまったというお話です。この例え話がもし嫌われるとしたら、このその一番の原因というのはこの最後の部分でしょう。つまり1タラントン預けられたしもべが何もしなかったために叱責された。おまけに預けられた財産を取り上げられた上追い出されたというところです。何度読んでもこの3番目のしもべは何か悪いことをしたかというと、そんなことはありません。彼は特別に何もしてはいないんです。何もしていない。なのになんで叱られてしまったのか。何もしなかったからだと言われても、そもそもご主人は財産を預けた時にこれで商売をしなさいとか、これを増やしなさいというようなことは一言も言っていない。だから預かったものをそのままお返しして何がいけないのかと。しかも預かっていたものをこれ見よがしに取り上げられて、目の前で一番出来の良さそうな人であげてしまう。確かに銀行に預けて利息を受け取ればよかったと言われたらその通りです。銀行に預けておけと言われなかったら預けな、銀行に預けておけと言われなかったから預けなかったという言い訳をすれば、まあ、それも通じたかもしれないのですが、そこは単に気が利かないしもべだったということになるでしょうか。この絵的に考えれば。でもそういうしもべだということが分かっていたから、他のしもべとはその預けた額が違うんじゃないかというふうな勘繰りもいたします。つまりタラントンを使いこなせないしもべだったということは、主人にも分かっていたんじゃないんだろう。だとすれば、主人はこのしもべに対して細かく指示を出すなり、何らかの対策が必要だった、そもそも。なのにそれをせず、全部しもべのせいにして、見せしめのようなそんな罰を与えるかのような、そんなことまでして、その必要ありましたかと、確かに疑問に思うところなんです。ですからこの物語は何ともやりきれない結末になってしまう。まあ、そういうふうに見えるということでしょうか。29節に本当にこうあります。誰でも持っているものはさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。非常にこう残酷な言葉のような気がいたします。特に現代社会の中ではこのように迎合しているのかとさえ思えてくる。例えば資本主義経済が一段と進み、一部の力のある能力のある金持ちがますます豊かになって、貧富の格差というのはどんどん広がっていく。欧米諸国だけではなく、今や中国などもものすごい格差社会になっている。日本ももちろんそうです。むしろ世界的に見ると日本は欧米や中国からも置き去りにされていて、まあ、国際的にも格差が広がって、日本はどちらかというと負けているんじゃないか、そういうふうな報道さえなされて危機感を煽られています。こうした状況を力あるもので成功を収めている人なら、それはまあ当然の結果だというふうに言うかもしれません。しかし様々な理由でそうした強いものにはなれない、むしろそういう人たちの方が多いと思われるこの世の中で、弱者にこそ心を砕いてくださるはずのイエス様がなぜこのような例え話をなさったのかということを疑問に思うところです。その疑問は個人的には正しいと思うんです。と言いますか、私自身がそう思うから。イエス様がなぜこんな話をされたのかということは、やはり突き詰めていかなければなりません。で、今日の聖書の一番最初のところを読みますと、天の国はまた次のように例えられるという書き出しで始まっております。これはよくあるパターンです。つまりこのお話は例え話なんだと。 正味そのまま理解されるべきではありません。福音書には他にもこのようなちょっと受け入れがたいと思われるような物語がいくつもありますが、これもその一つというところでしょうか。じゃあこれはどういうことを言っているのか、天の国はどういうものなのかというところですが、まあ、タラントンはよく賜物、別に別名賜物と言われておりますように、神様から私たちに注がれているもの、さまざまな能力というふうに賜物は言われますが、それだけではなく神様から注がれている愛であり恵みであり、まさに私たちにそれぞれに与えられている宝物でありましょう。しかもその宝物である賜物は一人一人にそれぞれふさわしいものが備えられているのだというふうに聖書は証しをしています。つまり一人一人に最適な力が、一人一人が用いることのできるような形で備えられているはずだ、少なくとも受け止められるように備えておられるはずだということです。例えばこの世的な、思いっきりこの世的な例になるかもしれませんが、じゃあお料理が上手な人がいる、計算が得意な人がいる、運動神経のいい人がいる、力持ちの人がいる、勉強ができる人がいる、そういうのもまたよく賜物というふうに言われますから、こういったもの数え上げればキリがありません。教会の中では時々、私は何のお手伝いもできなくて迷惑ばかりかけていますと、ただ祈ることしかできないんですというような声を聞くことがあります。いや、それもまた素晴らしい賜物であると誰もが認めます。ご本人が本気で言ってるのか謙遜して言ってるのか分かりませんが、みんなが知ってる、それは素晴らしい賜物だ。目に見える働きをすることだけが賜物を用いるということじゃない、むしろ目には見えない祈るというような大きな働きのおかげで私たちは互いに支え合っているんだということをみんなが知っている。大切なことは、その賜物、与えられた賜物を十分に用いているか否かということだと、まあ、この物語は言うの、例え話は言うのでしょう。5タラントン、2タラントン、1タラントンというその額の多い少ないというのは単に物語を分かりやすくするための演出に過ぎないでしょう。私たちが覚えなければならないのは、私たちにはみんな同じようにタラントンが、賜物が与えられて、恵みが与えられて、愛が注がれている。しかもそれぞれにふさわしいものが与えられている。そしてそれは私たちに十分であるということです。私たちはそれを用いることができるか、あるいは言い方を変えれば受け止めることができているかということが問われてくるでしょう。財産を預かっただけなのに勝手に商売などをして、もしそれを減らしてしまったらどうするんだろう、そんなことを思ったこともあります。たまたま先の2人は成功したからよかったものの、失敗するリスクだってあるだろうに、そんなことを思います。しかし神様の国において、賜物を用いるということについて、これは失敗を恐れる必要はないんだというような、そのようなメッセージに思います。なぜならば、失敗っていうのは叱られる要素じゃない、失敗というのはやり直すスタートでしかないということです。聖書においては、罪を犯して懺悔と悔い改めを繰り返す私たちは何度でもスタートを切り直すことが許されていると教えられています。まさに失敗を繰り返しています。それでも私たちは外に投げ出されて暗闇で歯ぎしりをするというようなことはない。なぜなら、私たちが神様から離れないでいる限り、神様は私たちに恵みを賜るからです。そう考えると、タラントンを地下に埋めておいたということはどういうことか。これは単に賜物を用いる努力をしていなかったということよりも、賜物や恵みを与えられているということを侮っていたということなのではないか。つまり神様の恵みや愛というものをまともに受け止めようとしていなかったということではないか。大したことのないものだ、役に立たないものだ そういうふうに言うかのように人の見えないところに埋め、自分自身でも受け止めようとしなかったということじゃないか。だから神様からの恵みを受けるにふさわしいと思われなくなってしまった。だからもうそれは取り上げられる、無駄にされるものならば、それを豊かに受けてくれる、感謝してくれる、そのことを分かってくれる、そういった人々にこれは普通に分かち与えられていくという、そういうことなのかなと思ったわけです。ここに私たちが悟るべきものがあります。すなわち私たちは見た目の大きさや派手さということに全く関係なく、一人一人にそれぞれに恵みと賜物、愛、そういうものは十分に与えられているのですから、それを私たちはきちんと感謝して受けるべきだということです。もちろんできることなら、それを用いるならば、歩むことができるならば、それは大切なことでしょうし、それ自身が感謝すべきことです。その賜物が1タラントンだろうが、100タラントンだろうが、そんなものは関係ない。100タラントンを与えられていると思っているかどうか。たくさん与えられているものがますます豊かになるわけではありません。少ないタラントンであっても、それを喜び感謝したとき、与えられているのは100タラントンだと気がつくかもしれない。それを喜び感謝できるということです。まさに祝福されているということを知るんです。この世的な意味では、いつでも一生懸命でいられるわけでもなく、いつでも感謝できるものでもないかもしれない。休みたくなることもあれば、投げ出したくなるような時もある。神様どうしてですかと訴えたくなるようなことももちろんある。でも神様から離れないでつながり続けていることができるのならば、私たちはいつでも神様のもとに立ち返ることができます。その与えられている恵みの大きさ、豊かさを知ることができるようになります。何度でも何度でもそこに立ち返ることができます。その時、私たちのうちにあるタラントンは実は何倍にも増やされているんだということを知ることができるでしょう。祈ります。主なる神様、このひとときを心から感謝いたします。私たちに注がれているあなたの愛と恵みを私たち十分に受けて、祝福に満たされて、また日々を歩むことができますように導いてください。一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。